本日の聖書箇所を拝読いたします。本日はヨハネによる福音書21章15節から19節新約聖書の211ページです。ヨハネによる福音書21章15節から19節。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさいと言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロがイエスが三度も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに私に従いなさいと言われた。宣教、初めの愛に帰ると題しまして、メッセージを末森先生よりいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。それでは今朝も御言葉に入る前に周りの方とですね、挨拶を持って始めましょう。ご挨拶をしましょう。一言お祈りいたします。恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえます。この新しい朝、私たちを再びあなたの教会へと導いてくださり、愛する兄弟姉妹と共にあなたの御前にひれ伏す時を与えてくださり、ありがとうございます。主の皆を褒めたたえます。私たちには何もありません。貧しき一週間を過ごしてまいりました。喜びも悲しみもありました。そのすべてが主によって許され、また益とされ、このようにして一週間が終え、新しい一週間を始められますことを心から感謝いたします。御言葉によって今朝も私たちを立たせてください。新しい一週間、あなたが先立たれるその道を行くことができますように、正しい礼拝を捧げ、また正しきことを求めながら、イエス様あなたと出会う毎日でありますように心からお祈りいたします。私たちには様々な試練があります。また辞める兄弟姉妹がおります。また愛する者の救いを祈っております。主をどうぞ今日も御言葉によって私たちを励ましてくださり、聖霊に満たされて新しい一週間あなたと共に歩むことができますように、また何よりも力強い歩みをするために 今日私たちに誠の悔い改めを与えてください。あなたの父親に預かる幸いを今朝与えてくださいますようにお願いいたします。すべての時間をあなたの御手に委ねます。今日ここに来ることのできない兄弟姉妹もあなたの御手に委ねます。主をどうぞお一人お一人を祝し、新しい一週間あなたの先立たれる道を歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝も愛する皆様と共に礼拝を捧げられます。幸いを心から感謝いたします。早いもので11月ももう2週目に入りました。先日狛江教会の岩田先生ご夫妻がお越しくださり、来年1月に行うキリスト教一祈祷集会の打ち合わせをしました。その中でぜひ今年も狛江教会とですね、狛江駅で一緒にキャロリングの時を持ちましょうということで、またお知らせいたしますけれどもですね、そのような話をし、そして狛江の地の魂の救いのために、また私たち一人一人のですね、この使命のために覚える時が与えられました。そのような予定を立てていきますと、あっという間にクリスマスを私たちは迎え、そしてあっという間に2018年が終わり、2019年とですね、新しい年を迎えようとしています。このあっという間にというのがですね、大変くせ者でありまして、限りあるこの時間の中で生きる私たち人間は日々の生活にどうしても追われてしまう。特に年末になればですね、私たちみんなお仕事されている方も、主婦の方も、学校の方もですね、みんなそうであるかと思います。その中で私たちは焦りを覚えます。また不安や恐れとですが、ですね、伴っていきます。こんなんでいいのかな?何してきたのかな?ですね。もう今日何もしなかったとかですね。またこんなことをしていても大丈夫なんだろうか?そのようにですね、私たちは日々思いながら、私自身が今実際ですね、この、先日は BWA のでの奉仕をさせていただいて、連日続くですね、このメッセージの原稿を書き上げるのにもギリギリまであたふたしておりまして、また来週、今週ですね、今週もあさってから天城に1週間近く、奉仕のためですね、行かなければならない。またですね、実はこの世の光で、来年度ですけれども、家庭礼拝の招きというののをですね、書くように、依頼を受けておりまして、これを12月の頭に31日分の原稿をですね、出さなければいけないということで、もうそういうことをですね、一つ一つ思っていますと、大変ただただ焦りばかり、そしてできるのかな、成し遂げられるのかなというですね、思いになってしまいます。そのことに追われていきますと、私たちはまさにあっという間に一日が終わり、不安や焦りの中で終わっていってしまう。あっという間に1ヶ月が過ぎ、1年が過ぎ、あっという間に年を取っていく。あっという間にですね、人生が終わっていく。先日、昇天者記念礼拝をしましたけれども、まさに伝道の書でコヘレトがですね、人生がどのようなものであるかをよく表してくださった言葉がありますように、空の空、空の空、一切は空である。それこそですね、人生なんていうものはあっという間に過ぎていってしまえば、もう何もが残るかわからない。そのような虚しいもの、それがですね、この人生であるということを表現したわけであります。しかし、幸いなるかな、私たちはそのようなあっという間に過ぎてきた一週間であるかもしれませんけれども、毎週日曜日このようにして、礼拝に集い、御言葉を聞くとき、私たちの右に左にさまよっていくその方向を、毎週一週間、一回、この時間でありますけれども、主が招いてくださり、そしてこっちの道に行きなさい。あなたの目的はこういう目的があるんだ。そして罪を悔い改めなさい。そして主に立ち返り、主に愛され、あがなわれた人生の目的を見つけなさい。そのように、御言葉によって今朝も立ち返り、タイトルにさせていただきました、はじめの愛に帰るとき、そのようなこの今朝の礼拝でありたいと願います。有名なキリスト者の作家である三浦綾子さんの道ありきというこの書籍、皆さん本をですね、読んだことがある方たくさんいらっしゃると思いますが、この三浦綾子さんが前川忠さんという方を通して、初めてイエス・キリストの愛に触れ、救いに導かれていく、そのようなですね、証があります。 小学校の教師であった三浦彩子さんは、敗戦後、軍の命令によって自分が熱心に子どもたちに教えてきたこの教科書を、今度はですね、炭で塗りつぶさなければならない。そのようなことに出くわし、そして教科書を開かせて一行一行塗りつぶしていく。それ以来、三浦彩子さんは何を教師としてですね、教えていけばいいのか、教師としての使命をすっかり見失い、そして結局ですね、教師を辞められ、それから自暴自棄になっていく。ですね、この三浦さんのですね、書籍の中に、私は二人の男性と同時に結婚の口約束をするような女に堕落してしまった。どちらか早く結納を持ってきた方と結婚しよう。そう思っていた。一生の一大事である結婚にさえ、こんな投げやりな考え方を持っていたのである。やがて一人の人が結納を持ってきた。そしてちょうどその日、私は貧血を起こして倒れ、間もなく肺結核を発病した。こうして2年、療養生活に入った私は、虚しさの果てに自殺を図ったこともあった。その私にキリストを伝えてくれたのは、幼馴染の前川忠であった。彼もまた、肺を病む医学者だった。医学生だった。そのようなですね、三浦彩子さんのその人生の中で、前川忠というこのクリスチャンに出会っていくわけですけれども、その人を通して、自暴自棄に陥っていた三浦彩子さんがですね、ある時、お散歩に出かけます。そしてその時にですね、こんな会話がその中で、繰り広げられていきます。ここに来たら少しは楽しいでしょうと前川忠が言った。どこにいても私は私だわ。そっけなく私は答えた。あやちゃん、一体あなたは生きていたいのですか？痛くないのですか？彼の声が少し震えていた。そんなことどっちだっていいじゃないの。実際の話、私にとってもう生きるということはどうでもよかった。むしろいつ死ぬかが問題であった。小学校の教師をしていた頃のあの命もいらないような懸命な生き方とは全く違った。命のいらない生き方であった。どっちだってよくありません。あやちゃん、お願いだからもっと真面目に生きてください。前川忠は哀願した。忠さん、またお説教なの？真面目って一体どんなことなの？何のために真面目に生きなければならないの？戦争中私はバカみたいに大真面目に生きてきたわ。真面目に生きたその結果はどうだったの？もし真面目に生きなければ私はもっと気楽に敗戦を迎えることができたはずだわ。生徒たちにすまないと思わずに済んだわ。ただしさん、真面目に生きて私はただ傷ついただけじゃないの。私はふと寂しくなった。あやちゃんの言うことはよくわかるつもりです。しかしだからといって、あやちゃんの今の生き方がいいとは僕には思えません。今のあやちゃんの生き方はあまりに惨めすぎますよ。自分をもっと大切にする生き方を見出さなくては。彼はそこまで言って声が途切れた。彼は泣いていたのだ。大粒の涙がハラハラと彼の目からこぼれた。私はそれを皮肉な目で眺めながらタバコに火をつけた。あやちゃん、ダメだ。あなたはそのままではまた死んでしまう。彼は叫ぶように言った。深いため息が彼の口を漏れた。そして何を思ったのか、彼は傍らにあった小石を拾い上げると、突然自分の足をゴツンゴツンと続けざまに打った。さすがに驚いた私は、それを止めようとすると、彼は私のその手をしっかりと握りしめていった。あやちゃん、僕は今まで、あやちゃんが元気で生き続けてくれるようにと、どんなに激しく祈ってきたかわかりません。あやちゃんが生きるためになら、自分の命もいらないと思ったほどでした。けれども信仰の薄い僕には、あなたを救う力のないことを思い知らされたのです。だから不甲斐ない自分を罰するためにこうして自分を打ちつけているのです。私はその時、彼の私への愛が、全身を差し貫くのを感じた。そしてその愛が単なる男と女の愛ではないのを感じた。彼が求めているのは私が強く生きることであって、 私が彼のものとなることではなかった。自分を責めて自分の身に石打つ姿の背後に、私はかつて知らなかった光を見たような気がした。彼の背後にある不思議な光は何だろうと私は思った。それは、あるいはキリスト教ではないかと思いながら、私を女としてではなく人間として、人格として愛してくれたこの人の信じるキリストを、私は私なりに尋ね求めたいと思った。このようにして、前川忠さんを通して示されたキリストの愛ですね。このところにどこまでもその罪の中にある、また虚無の中にある三浦綾子さんを引っ張っていく、またそこのところに光を照らしていく、命をかけて命をさえ惜しまずに表されたイエス・キリストの愛を前川忠を通して知った三浦綾子さんが、この後洗礼を受けてクリスチャンとなり、そして生涯キリストのためにこの与えられた賜物、作家としての賜物を捧げていく。私たちはですね、この皆さんにおいても三浦綾子さんの存在はとてもよくご存知だと思います。多くの方がこの本を読み、今日に至ってもその三浦綾子さんの本を通してイエス・キリストの愛を知り、そして十字架を知り、救いに導かれて、どれぐらいの人がそのような導きを受けているか計り知れません。そしてそのすべての始まりは、今お話ししました通り、三浦綾子さんの証の通り、イエス・キリストとの出会い、イエス・キリストの愛を体験していった、一人の前川忠という人を通してイエス・キリストがどのようにして自分を愛しておられるか、その愛を知っていったことから始まりました。今朝私たちが購読で読んだイザヤ書43章、旧約聖書のお開きになる方は1130ページです。イザヤ書43章の4節に、私の目にはあなたは高価で尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の代わりとする。これはですね、口語訳では、あなたは我が目に尊く重んぜられている。新改訳ではの方がですね、皆さんの耳によく馴染んでいるかと思いますけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私たちを愛するがゆえに、イエス・キリストを使わされた方は、罪の中で虚無の中で倒れていた三浦綾子さんに、前川忠という人を用いて、まさに今日の御言葉、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、あなたがどのような状況の中にいても、虚無の中にいても、決してその人生は虚しいものではない、私があなたを愛し、私があなたをあがない、私があなたと共にいる。今朝ここに集いし、私たちにも等しく神様よりこの愛の告白が語られていることを信じ感謝いたします。43章の一節では、ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう、あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。これはですね、口語訳だと過去形になってるんですね。恐れるな、私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。すなわち、これからあがなわれるのではなく、これから神のものとなるのではなく、これから呼ばれるのではない、もうすでに私たちは皆イエス・キリストを通して名を呼ばれ、イエス・キリストの救いに招かれて、神と共に生きる道が備えられている。イエス・キリストを信じるとき、私たちはもうすでにそこにあがなわれたものの人生が始まっていく。私はあなたをあがなった、私はあなたの名を呼んだ、あなたは私のものだ。自分の人生ではない、この人生があなた主のものとして変えられていく。もうその人生がそこから始められていく。 そしてそのようなお方にあがなわれた人生は、二節に記されているように、水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通ってもあなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。試練の中を通しても、私たちが流されてしまうことはなく、また炎が私たちに焼き尽くすような、そのような出来事があっても、私たちは焼き尽くされて終わってしまうことはない。私たちは日々いろいろなことを心配します。思い煩います。今は元気だけど、病気になったらどうしよう。今は何とか生活しているけれど、仕事がなくなったらどうしよう。お金がなくなったらどうしよう。家族がいなくなったらどうしよう。事業をしている方なら会社はこの先大丈夫だろうか。子供たちは大丈夫だろうか。主の使命を成し遂げることができるだろうか。教会においても問題や悩みをですね、思い煩いを挙げていけばキリがない。それこそ先週言いましたように、うちのエリアの就職先は大丈夫だろうか。エレミアの年金は老後は、そのようにどんなに偉大な名前をつけられても、この世で生きる私たち罪人の人生は不安が絶えない、思い煩いが絶えないものであります。しかし、御言葉は言っています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。フィリピ書4章6節の御言葉です。この英語訳はですね、すごいですね。はっきりと言っています。Be anxious for nothing. Nothing. 何もないことのために心配するのはやめなさい。私たちは何かですね、心配することが何か益になるかとでも思っているかのように、そのために時間を費やします。思い煩うことに。けれどもそれらは何でもない。何者でもないもののために心配しているに過ぎない。ある人が言いました。神様が心配していないことをあなた方が心配する必要はありません。でも福音書を読むと、イエス様が復活されたとき、その弟子たちの姿も同じように私たちと同じようにですね、不安や恐れの中にいたことがわかります。今日、ヨハネによる福音書21章を開きましたけれども、20章のですね、イエス様が現れたとき、20章の19節、210ページ。ユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。トマスの様子を見てもですね、また不信仰の塊であったことがわかります。決してこれはトマスだけのことではない。弟子たちも皆、そのような不信仰の塊、疑いの中にいた。私は復活する。必ず復活してあなた方のもとに現れる。そして復活した後、必ずあなたを御国に招くために、またもう一度聖霊となって戻ってきます。そのように、イエス様が預言した。マタイ伝の28章では、私は世の終わりまであなた方と共にいる。そのようなイエス様の愛のお言葉は、復活後の弟子たちの恐れや不安では、かき消されてしまっていたかのようでした。戸を閉めて、今度は自分が死んでしまうかもしれない。あのイエス様の凄まじい十字架を見たら、とても復活を思うことができない。私はあなたと共にいる。イエス様が表してくださったその愛は、思い煩いで吹き飛んでいたんです。けれどもそのような弟子たちのうちに、弟子たちの前に、21章でイエス様が現れました。今日21章のですね、15節のところしか読みませんでしたけれども、21章の1節から始まるところはもうこれ、大変感動的なところなんですね。弟子たちに姿を現されるこのシーンですけれども、イエス様ももういないし、何をすればよいかわからないし、今日のですね、21章のこの3節のところで、シモン・ペテロが、私は漁に行くと言うと、彼らは私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。このペテロの言葉、そして弟子たちの言葉はですね、何かもう意気揚々としているような言葉ではありません。あ、 もうイエス様もいないけど、でもイエス様が復活されるから、きっとイエス様が来てくださるから、私たちも漁に出かけよう。いや、そのような言葉よりも、むしろ、恐れの中にいたペテロはじめ弟子たちにおいては、じゃあ、漁にでも行こうか。何をすればいいかわからない。でも、自分の働きがある。漁に行こう。そして弟子たちも、そうだね。とりあえず漁に行こうか。それぐらいのですね。いや、頑張って漁に行って、イエス様を待とう。そのような思いではない。じゃあ漁でも行こう。漁をしに行こう。そうするとその夜も何も取れなかった。すると、6節でイエス様が現れて言われました。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。その時、イエスの愛しておられたあの弟子が、たびたびですね、ヨハネは自分のことをこのように言うんですけれども、その弟子が、ペテロに言った、主だ。シモン・ペテロは主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。つまり、自暴自棄に陥っていた、また、あの十字架の後、失望しきっていたペテロたち、またどうしてよいのかわからない不信仰の中に陥っていた弟子たちに、もう一度イエス様が現れたとき、そしてその現れ方はどうだったか、あの時、ペテロを招いてくださった仕方で、イエス様とペテロが初めて出会ったのは、ルカ伝の五章に記されているように、ペテロが夜通し苦労したけれども、魚が一匹取ることもできなかった。落胆して帰ってきた。失望して帰ってきたその時に、イエス様が現れてくださって、もう自分には自信がない。一匹も取れなかった。自分では何もすることができない自分の無力さ、限界を知ったその時に、イエス様が声をかけてくださった。沖に漕ぎ出し、漁をしてみなさい。もう一度、御言葉によって出て行ってみなさい。ペテロは、その言葉に従って、その言葉を聞いて、もう一度漁に出る力を得ました。神様の御言葉に生きる恵みをいただきました。それがペテロとイエス様の最初の出会いでした。そしてイエス様は招かれました。私に従ってきなさい。ペテロは大量の魚を見た、その奇跡を前にしてご存知のようにイエス様の前にひれ伏しました。私は罪深いものなのです。私から離れてください。イエス様のその奇跡を通して神様の栄光を見て神様の愛を知って、何もない無力の中で招いてくださったイエス様のご愛を知って、イエス様は、ごめんなさい、ペテロはイエス様についていくことを決心しました。まさにそれと同じような出来事です。それが復活後のイエス様を通して、再び船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そのようなお言葉を聞いたとき、ペテロは思い出したんですね。主だ。イエス様だ、復活された主だ、私を招いてくださった、何もない中で主を、私を招いてくださったあの主だ、その時の感動とですね、この七節に書かれているように、ペテロはその時裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んでいった。そしてその後、弟子たちと共にイエス様は食事をしました。私たちは今日、このタイトルに記されたように、私たちのすべてのこの歩みの中で、初めの愛、私たち一人一人、皆さんが主に招かれたところ、献身を導かれたところ、主に捧げたいと思わされたところ、それは決して私たちの勲ではなかったところ、ペテロが何も取れない、絶望の中で主の招きを受けました。そのような愛に、主はたびたび私たちを引き戻されます。不信仰の中にいた弟子たち、もう自分たちではどうすることもできない弟子たち、けれども弟子たちの歩みは初めから終わりまで、主の招きの中に繰り広げられていたんです。それゆえ、 皆で食事をしていたとき、その後、イエス様は一人ペテロに問われました。今日の聖書箇所で読んだ15節からのところです。食事が終わると、イエスはシモン・ペテロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペテロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですと言うと、イエスは私の子羊を飼いなさいと言われた。ここから私たちは読むときに、あ、イエス様のお気持ち、そしてペテロの気持ち、イエス様が三度、私を愛しているか、私を愛しているか、そのように問われていくとき、ペテロは最後悲しくなったとあります。私たちも皆、このような質問をイエス様にされるとき、はい、愛しています。問題ありません。イエス様を全身全霊で愛しています。そのように告白したいけれども、私たちの心は、イエス様と一つになっていない。なりきれない。その愛になかなか、私たちの弱さゆえに応えることができない。そのことを知る私たちにおいては、ペテロと同じように、そんなに聞かないでください。どれぐらいの愛か、イエス様あなたはご存知です。あなたを愛していますと言っても、その愛がどれぐらいか、あなたの愛に本当に真実に向かっているかいないか、あなたがご存知です。イエス様は何度となくそれを繰り返し、そして再びペテロに言いました。私の羊を飼いなさい。そして私に従いなさい。この質問はですね、皆さんにご紹介したい、最後に紹介したいんですけれども、このオズワルド・ジェイ・スミスというですね、このよく皆さんのとお話しするときには、ピープルズ・チャーチというカナダのですね、大きな教会を牧会されて世界宣教を大きなですね、働きを導かれた、また聖霊の働きという本を書かれている先生の中に以前このことは、祈祷会でも皆さんにですね、紹介しました。このオズワルド・ジェイ・スミスの神に用いられる人というこの本の書籍の中には、このことをですね、このオズワルド先生は最高の試問と言っています。試す質問のもんですね。あなたが私を愛するか、あなたは私を愛するかというのは、キリスト者たちに向けられている最高の試問である。なぜか、この質問は人の心に自然に湧き上がってくる幾多の疑問や問題に関するものではありません。教理、教義、信条、神学に関する言葉でもありません。罪、悔い改め、奉仕というような種類の言葉でもないのです。ただ一つの質問がなされています。それが主の最後の質問であることに注意していただきたいのです。主はやがて地上を去ろうとしておられました。ですからこれは、別離に際して、教訓や警告を残される最善の機会でありました。弟子たちに対して。イエス様が肉を持って語られる最後の時であった。主は他に語るべき言葉を持っておられなかったのでしょうか。もっとその弟子たちに言うことがたくさんあったに違いない。弟子としての条件はもっと他にあったのではないでしょうか。弟子たちが受け入れなければならない信条や教会の契約やその他、いろいろなものがまだ他にあったのではないでしょうか。それこそ、聖書を勉強しなければならないとかですね、御言葉をもっとよく学ばなければならないとか、実戒を守っていかなければならないとか。いいえ、何もなかったのです。なぜでしょうか。あなたは私を愛しますかという言葉が、すべてを網羅しているからです。他にもいろいろな言葉はありましょう。しかしこの第一次的な質問が他のすべてを十分に満足させていくのです。あなたは私を愛しますかとの問いはすべての必要な事柄に当てはまるのです。今日活動的な多くの教会員や教育者がいますが、彼らはイエス・キリストに対する個人的な愛を持っていません。つまり ペテロに対して他の弟子がいながらもイエス様は一人に対して語られました。一人の愛するペテロに対して、他の誰かが問題じゃない、あなたは私を愛しますか、そして私に従いますか。三度いなんだペテロです。ですからですね、オズワルド先生は三度のイエス様の質問が必要だった。三度イエス様を否定しましたね。十字架にイエス様が向かわれるとき、私はあの人を知りません、そのように言いました。ペテロに対してイエス様は三度愛しているかと問われた。その愛によってそのすべての罪は覆われていった。いなんだイエス様、いなんでしまったそのペテロのいなんだ言葉も愛しますという告白で許されていった、覆われていった。そのように大変深いですね、この読み方を先生がされております。私たちなぜこのことを今日御言葉を通して教えられているんでしょうか。それは私たちにとって礼拝の根源が、奉仕の根源が、賛美の根源が、私たちの祈りの根源が、私たちの家庭や職場や私たちの働くすべての源が、また家族への愛や兄弟姉妹への愛のすべての源が、語る言葉が、語る行動、する行動のすべての根源がここにあると思うからです。あなたは私を愛しますか？すべての献身もここから始まります。ペテロはその問いをもう一度イエス様に問われました。もちろんその問いに対するペテロの答えは、言語を読んでわかるようにアガペーにはかなってなかったですね。イエス様はアガペーで愛するかと聞かれた。けれどもペテロは友達の愛、フィレオとかですね、家族的な、このギリシャ語には4つの愛するという言葉がありますけれども、今日はそこまでお話ししませんが、アガペーの愛には答え切ることができなかった。でもそんなことはイエス様はご存知です。私たちがイエス様の愛に応えることができない、それこそイエス様のアガペーに命を捧げるほどの愛に、私たちが不十分でいつもあることを主はご存知です。けれども、その私たちに対してなお、あなたは私を愛しますか？その質問に、私たちが生涯をもって、また日々の生活をもって、答えていくことを主は許されたのです。その道を私たちみんなに与えてくださったのです。家庭の中で、職場の中で、いや教会の中で、兄弟姉妹の交わりの中で、私たちはいつもこの問いが問われています。あなたは私を愛するか？あなたは私を愛するか？不甲斐ない私たち、不信仰な弟子たちもまた、その問いに答える、いつもそのところに招かれていきました。私たちは様々な試練の中で、また生活に起こる、人生に起こる様々な問題の中で、乗り越えなければならない、また乗り切ることのできない戦いの中にあります。けれども主はその様々な苦難を通して、試練を通して、初めの愛に私たちを確かえらせられます。不信仰であった弟子たちにもう一度イエス様が現れて、あの時召し出してくださった同じ形でペテロを招いたように、その時ペテロが主だ、あの時私を召してくださった主だ、その愛がずっと変わっていないことをまたペテロは体験しました。自分がどんなに否んでも、自分がどんなに主に従い切ることができなくても、それでもなお主はもう一度諦めることなく私たちに問ってくださる。あなたは私を愛しますか？そして愛したいです、愛します。自分の力ではできない。けれども、主よ、あなたについていきたいです。あなたが人生の主ですと、私たちが告白するところに、主はいつも、私の羊を飼いなさい。働きを与えてくださり、家族を与えてくださり、戦う場所を与えてくださり、学ぶ場所を与えてくださり、私たち一人一人が、その愛に応答するために、私に従いなさいと、主はいつもお招きくださるのであります。イエス様がはっきりとこの箇所を通して私たちに教えてくださっていることは、 私たちが主を愛するということは、主に従うことであるということ。主の愛、応答していくということ。私たちがどこで救われたのか、私たちの道が、私たちの今日までの教会生活、信仰の歩みがどこから始まったのか。以前ですね、40日の祈祷会だったでしょうか、21日だったでしょうか、ちょっと覚えておりませんけれどもですね、アザリ羊の奨励の中で、アザリ羊のですね、この兄弟のこの今お仕事の忙しくなるそのような戦いの中で、イエス様を見出した。イエス様が愛の手を差し伸べてくださって、そしてそれを掴むことができました。そのように涙を流して奨励をしてくださった時があります。まさに私たちにも何度となりとイエス様はそのような招きを持って試練の中にあっても手を差し伸べてくださり、またその手を再び握る力を私たちに与えてくださるお方であります。その時私たちはその一回一回、一人一人の招きに一対一の神との関係の中で、今日三浦彩子さんに前川忠を通して三浦彩子さんが体験した人格的な愛、私はあなたをあがなった、あなたたちじゃない、私はあなたをあがなった、皆さんお一人お一人にこのように主が語られるのです。あなたをあがなった、あなたは私のものだ、私はあなたを呼ぶ、その招きに私たちが答えていくとき、主は決して私たちを見放すことも、私たちの罪ゆえに主が離れ去っていくこともなく、その中で私たちに悔い改めを与え、十字架の愛に立ち返ることを教えられ、三度になんだペテロに三度の愛しているかとの問いを持って、愛していますと告白させてくださる。いよいよ私たちはクリスマスに向かいます。クリスマスに向かう中で、たくさんの奉仕が始まります。けれどもどうか私たちがもう一度、私たち自身のうちにイエス・キリストを迎えるために、今日この語られた御言葉の通り、忙しさの中でも、私を、あなたは私を愛するか、その問いに耳を傾ける私たちでありたいと願います。そしてこの問いに、私たちの愛する者も地域の者も全世界の者も招かれているということを、私たちはこの時に深く覚え、そして主よ、あなたを愛します、あなたを愛したいです、もう一度私たちもペテロと同じようにその問いに答えていくものとならせてください。すべての源にあなたの愛が発動でありますように、すべてなすことの根源にあなたへの愛、またあなたから表されたイエス・キリストの十字架を通して命を捧げるほどに私たちを愛し、救いたいと願ってくださったその十字架をいつも私たちは目の前に置きながら、新しい週間も、いやクリスマスに向けて、また今年一年最後この愛にとどまって歩んでいく私たちになりたいと願います。最後にヨハネによる福音書でイエス様が語られたお言葉を共に読んで終わりましょう。ヨハネによる福音書15章の9節10節を共に読みます。新約聖書198ページ、ヨハネによる福音書15章の9節からですね、13節まで読みましょう。共に信仰を持って読みたいと思います。ヨハネによる福音書15章の9節から14節を共に読みます。3、はい。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛してきた。私の愛にとどまりなさい。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように、互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。アーメン。イエス様おっしゃいました。私も 父の愛からとどまって、父の愛ゆえにあなた方を愛してきた。私たちもイエス・キリストに表された父の愛のうちにとどまりながら、私たちに与えられている使命を、また私たちが愛することの使命を、私たちはもう一度、はじめの愛に立ち返りながら、この愛に生き、証ししていく私たちになりたいと願います。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天皇お父様、今朝この礼拝に、あなたの愛の許しとも、あなたの十字架に表された愛と許しをもってお招きくださったことを心より感謝いたします。ペテロの告白のように、あなたを愛することのできない、愛していますと答えながらも、それが不十分であることを痛切に感じている私たちです。主よどうぞ、今日の御言葉を私たちのうちに実を結んでください。どうぞ今日語られた言葉が私たち一人一人を立て上げ、またあなたへの愛へと誘ってくださいますようにお願いいたします。はじめの愛に日ごとに私たちを立ち返らせてください。はじめあなたが私たちを招かれたとき、何の異様なき私たちにあなたの愛が表されたことをもう一度深く思い起こしながら、あなたをクリスマスこの時迎えることができますように助けてください。今日集いましたお一人お一人に今日の御言葉の成就と、またあなたの初めの愛の恵みが豊かに注がれていきますように、またどうぞその愛を知った私たちは、私たちからその愛を携えてそれぞれの現場に帰っていくことができますように導いてください。あなたは私を愛するか、どうかこの問いに最後まで答え続ける私たちの生涯となりますように、あなたに委ねます。すべてをあなたに明け渡します。どうぞ主よ、私たちにその力を与えてください。聖霊の恵みを送ってください。そうしてくださることを信じ、すべてを感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
応答の賛美を捧げましょう。神聖賛美歌300番、罪許されしこの御言葉を賛美。